STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は旭川のアイヌ語講師太田充さんです。今日の放送はレッスン52、接頭辞・接尾辞と簡単な造語法です。
トーテクのエソカエルへ、太田充です。
トーテクのエソカエルへ、
皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。 STV アナウンサーの宮田愛子です。今朝もアイヌ語ラジオ講座にどうぞお付き合いください。講師は太田充先生、そしてアシスタントの川村久江さんと八谷舞さんと一緒に勉強を進めてまいります。では今週も早速勉強に入っていきましょう。今日はレッスン52、カンピヌエトゥプイカシマワンペエレホ、接頭辞・接尾辞と簡単な造語法。テキストをお持ちの方は30ページをお開きください。
アイヌ語というのは基本的な単語というのはそれほどないわけなんですけども、ブロックのようにその少ない基本単語を組み合わせ、さらに接頭辞・接尾辞をつけてたくさんの言葉を派生させていきます。それでアイヌ語を学んでいく上ではこの接頭辞・接尾辞というのはぜひとも知らなければいけないわけですけども、テキストには一応最低限必要な接頭辞・接尾辞をまとめておきました。これをいっぺんに説明することは残念ながらこの最後の授業にはできませんので、皆さんで、復習する際に、この最後のこのページのまとめたものと見比べながら、それぞれ何回も繰り返し繰り返し勉強してほしいんですが、簡単に、テキストを説明していきたいと思います。まずは接頭辞1番目、へ・ほという言葉がありますが、これはへ・頭・ほ・尻を意味する言葉で、それぞれ動詞に接頭します。あるいはえ・をというような、言葉があります。これは、何々の頭・何々の尻っていうような意味ですね。次に2番目「い」についてですが、この「い」というのはさまざまな意味で用いられます。1番目「い」というのは例えば「人」を意味する「依頼家」という場合には、この「い」は「人」を殺すというのを「人」を意味します。2番目としては、お互いに了解できるもの、習慣の中で了解できるようなものについてはあれといった意味で用いられます。例えば何々を飲むに対して行くであれを飲む、つまり酒を飲むってことですね。3番目としてはものという意味で何々を買うに対して違法で物を買う、買い物をするって言葉になります。4番目いらむ、という時には物事とかですね、ラムというのは考えるということです。何々を考えるということですが、この場合のイというのは物事という意味になります。そして3番目としては、自分と互いという言葉があります。自分の意味ではやいとしというのがあるんですが、これの違いについては、テキストを参照してください。うというのは互いっていう意味ですね。 次に4番目、充当設備時というふうにありますが、つまり何々をとか何々について何々によってとか、日本語だったら名詞の後ろに助詞としてつくんですが、アイヌ語の場合には、それがこう動詞の接頭詞としてつくということですね。この辺がだからアイヌ語と日本語語順は同じでも、かなり言葉の構造が違うことが分かると思います。これについてもあのテキストの方に表を出しておりますので、そちらの方を見ながら、これから学んでいってください。あとあのこれの意味について注意なんですが、テキストにも書いておきました。実はあのアイヌ語ではエ、オ、コという3つがあるんですが、実はこの3つの言葉で意味が重なるものがあります。それで今後単語を作っていく場合、それぞれデタラメに作っていくと、収集がつかなくなるというのがありまして、一応あの今後の旭川の親子アイヌ語教室なんかで言葉を作る場合の基準として、それぞれ A、O、コの意味を固定させる、その部分というのを載せております。もちろんあのそれ以前に使われた言葉というのはそのまま使いますが、今後作れる新しい言葉はテキストに載せたような基準で作られていきます。次に覚えておきたい設備時ということですが、何々させるって意味で、今までにも実は単語として出てきました。単語の中に、こういう形の単語がありました。レ、テ、エとありますが、これはあの母音で終わってるものは、例えば食事をするイペイに対して何々に食事をさせるって言いたい場合には、レをつけるということなんですが、これはあの母音で終わってるからレをつけるんであって、例えば話すに対して話させるという意味にするときには痛くてというふうに手をつけるということですね。それに対してコロ何々を持つに対して何々を持たせる、普通はまあ何々をあげるっていう日本語にもなります。こういう場合には R で終わってる場合なんかには絵になるということですね。これも、テキストの表を、参考にしてしっかり覚えてください。この何々させるっていう意味で、もう一つあのよく使うのがかなんですが、これ方言によって、上に挙げた例定へをもっぱら使ってかが限定的にしか使われない方言もあるんですが、この石狩方言の場合には、結構かも使われます。それであの同じような意味で、例えば例定へのを使った単語とかを使った単語というのが2種類あることもざらにありますが、これもあの今後造語する場合にはどちらを使っても一応石狩方言としては自由ということになります。タパンラジオヌーアオカイウタラタントパクのシネパ石からイポスエカンピヌエはピリカのエラマンナンコンナ。今まであのラジオ機の皆さん、今日まで長い間1年間の間、石狩方言を勉強してきて、さぞあのよく分かるようになったことと思います。スタジオの皆さんもどうでしょうね。
はい、私たちも太田先生の下で1年間勉強させていただきましたが、ちょっとここでですね、私たちアシスタント3人でこの1年間学んだ成果として、 会話をしてみようと思いますので、どうぞ皆さんお聞きください。
タネパイからアンクスケシとシリポッケ知らんな。
ウパシニンチキアハタアンクスパイアンロ
ピリカウェネ。
あやぽタネアヌタリーポスヤニピリカのウコイタカシルエネは。
なあなピリカのアイヌイタクアネヤイパカシヌロ。
アネカンピヌイエロ
タネタンラジオヌーはおかゆたらウントゥラのアリキキャンロ。
アリキキャンロ。
はい、ピリカ、そんなピリカな、大変結構です、今言った会話というのは、春が来たから、毎日暖かくなってるね、雪が溶けたらヤブマメを掘りに行こうよ、いいね、遠く親アイヌ語でうまく話せるようになったなってるね、もっともっとアイヌ語を勉強しようね、しましょうね、勉強しましょう、私たちと一緒に、頑張っていきましょう、頑張りましょうという会話でした、大変結構です皆さんもどうでしょう、もう今のような会話が皆さんできるようになっているんじゃないなかろうかと思っております、この石狩方言の勉強も、今日が最後ということになります、次回からは、静内の菅原先生が、静内方言の勉強を始めます、静内の言葉と石狩の言葉というのは、どういうわけか知らないけどいろいろと似てるところが多いんですね。これからどうしてそうなのかを調べていかなきゃならないんですが、今年1年間学んだことというのは、また今年1年の新しい勉強にもつながりますので、ぜひとも、一生懸命頑張ってください。
そして私宮田もですねアイヌ語ラジオ講座のアシスタントを2年間担当してきましたが、今回で卒業ということで4月からは後輩の三藤アナウンサーが担当いたしますので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
それでは皆さんこれからもアイヌ語頑張っていきましょう。アリキキアンロ。
アリキキアンロ。
ピリカのおかやん。
ピリカのおかやん。